今朝は出エジプト記の5章から、内容的には7章の7節の部分までですね、ちょっと大きい広い箇所ですけれども、ここからも一緒に学びたいと思っております。まずはじめに5章の1節と2節、出エジプト記5章の1節と2節だけを朗読します。その後モーセとアロンはファラオのもとに出かけて行き、言った。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて、あれので私のために祭りを行わせなさいと。ファラオは、主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか、私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと答えた。神様からの証明に従ってモーセはイスラエルの民を救い出すためにいよいよエジプトに向かいました。まあ、これは前回皆さんと一緒に学ばせていただいたところですね。そこでモーセとアロンはイスラエルの人々の同意を得てですね、そして彼らの期待を一身に担って神の命令通りエジプトをファラオとの交渉に、まあ、早速出かけていった。まあ、今日の箇所はそういう箇所なんですね。まあ、おそらくその交渉と一口で言ってもですね、これはもう本当に大変な勇気を要するそういう出来事だったんだろうと思います。というのもファラオっていうのはエジプトの王様ですね。当時のエジプトというのは今で言うとアメリカでしょうかね、もう世界一の大きな国です。その国の王様で、まあエジプトの中では神様と仰がれた最高権力者ですね。しかもその背後にはエジプトの大軍団が控えていた。まあどうでしょうね、今で言うと北朝鮮のああいう国に似てるかもしれませんけどね、もう国中の人々がみんなこう恐れていたというそういう状況ですね。しかもこの時モーセは先代のファラオに命を狙われていたわけです。皆さん覚えてらっしゃいますか。いわば、まあ、モーセはお尋ね者だったわけですよね。逃亡したモーセが帰ってきたと分かれば宮廷に入るや否や捕らえられてしまうという危険もあったわけですね。まあ、そう考えるとこれは本当に勇気のいる行動であった。まあ、しかしモーセはこの時神様の御心に信頼して、その御心に従って恐れることなく神の杖をしっかりと握りしめ、まあ素手でと言ったらいいか、身一つでと言ってもいいと思うんですが、このファラオの宮廷に乗り込んでいったわけですね。信仰というのはこういう勇気を与えてくれるものだということを改めて私たちはしっかり知っておく必要があると思いますね。何か心の慰め、もちろんそれもあります、励まし、それもあると思いますが、それ以上に信仰というのは私たちを大胆にさせる、私たちを本当に恐れから解放してですね、大胆に生きさせる、大胆に行動させる、そういう力のあるもの、そういうものであることをしっかり私たちは理解し、そういう信仰をぜひ求めていきたいなというふうに思いますね。さてファラオの前に立った二人ですが、彼らは何と言ったか、まあ、先ほど読んだ一節に記されていますけれども、彼らは神様の言葉をファラオに告げました。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて、あれので私のために祭りを行わせなさいと。まあ、これはいわゆるファラオ王様に対するいわゆるお願い、嘆願の言葉じゃないですね。全能の神様の命令としてファラオに向かって大胆にストレートに、モーセとアロンは語ったわけですね。じゃあこの時ファラオはどう反応したかそれはまあ予期された通りと言っていいと思うんですけども、非常に否定的なものだったわけですね。ファラオは答えました。主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか、私は主など知らないしイスラエルを去らせはしない。まあ、おそらくファラオはこの時ね、モーセとアロンの二人に対して腹を立てていたんじゃないかと思うんですね。なんと無礼な奴らだってね、まあ、そんな感じですね。自分よりもイスラエルの神の方が勝っているなんてね、もちろんファラオは考えたくもないし認めたくもありません。主とは一体何者なのか、主など知らない、イスラエルは絶対に去らせない、手放さないとファラオはこの二人に対して言い放ったわけですね。この主とは一体何者なのか というこのファラオの言葉ですが、これはかつてモーセがシナイ山で神様と出会った時に言った言葉とは正反対の言葉なんですね。皆さん覚えていらっしゃいますか。モーセは神様と出会った時に何と言ったか。彼は私は何者でしょうって答えたんですよね。こんな私がイスラエルの何百万もの民を導き上るなんて一体私は何者なんでしょうか。全く正反対の言葉ですね。モーセの言葉はお分かりのように砕かれたものの謙遜の言葉です。一方でファラオの言葉は人間の自己過信と傲慢の象徴ということができるだろうと思いますね。主とは一体何者なのか、しかしこれは決してファラオ一人に限ったことではない。私たちにだってこういうことが起こりうることではないかなと思いますね。それは三位一体の神を受け入れようとしない全ての人間の象徴でもあると言っていいんじゃないかと思いますね。私たちがもし天地の造り主である神様を恐れず敬わず、その言葉に従おうとしないとすれば、それは神様に向かって主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞かなければならないのかということと同じ位置に立つということですね。まあ、ファラオほど意識的に、ね、積極的なものでないにしても、私がもし神の御言葉に聞き従わないとしたら、あるいは神を信じないとしたら、ファラオと同じ罪の中にいるということができる。そのことを私たちはしっかり覚えたいと思いますね。さあ、このファラオの言葉に対してモーセとアロンは答えました。5章の3節、皆さんご覧ください。3節、2人は言った。ヘブライ人の神が私たちに出現されました。どうか3日の道のりを荒れ野に行かせて、私たちの神主に犠牲を捧げさせてください。そうしないと神はきっと疫病か剣で私たちを滅ぼされるでしょう。まあ、ここではまず主とは一体何者かというね、ファラオの言葉に対して、それはヘブライ人の神だ、私たちの神だということを彼らは説明していますね。そしてもしこの神の言葉に従わないならば、自分たちイスラエル人に神様から裁きが下されることになるから、これは緊急な要求なんだということをモーセとアロンは今度は丁寧に説明し、そして嘆願しています。お願いしますと言ってますね。しかしファラオはもちろんそんな説明も嘆願も全く意に介することはありませんでした。いやいや、それどころかモーセとアロンに対してお前らも早く仕事に戻れってね、そう命令して、さらにイスラエル人に対する労役を厳しく重くした、そういう命令を下したっていうんですね。続く4節から9節を読んでみたいと思います。4節、エジプト王は彼らに命じた。モーセとアロン、お前たちはなぜ彼らを仕事から引き離そうとするのだ。お前たちも自分の労働に戻るがよい。ファラオはさらに言った。この国にいる者の数が増えているのに、お前たちは彼らに労働をやめさせようとするのか。ファラオはその日民を追いつかう者と下役の者に命じた。これからは今までのように彼らにレンガを作るための藁を与えるな。藁は自分たちで集めさせよ。しかも今まで彼らが作ってきた同じレンガの数量を貸し、減らしてはならない。彼らは怠け者なのだ。だから自分たちの神に犠牲を捧げに行かせてくれなどと叫ぶのだ。この者たちは仕事をきつくすれば、偽りの言葉に心を寄せることはなくなるだろう。まあ、こんなふうにモーセとアーロンの申し出に腹を立てたファラオは、イスラエル人を怠け者と決めつけてですね、彼らがこうモーセとアーロンから離れていくように、そのために彼らの労役をより一層重くするように命じたっていうんですね。まあ、そこ意地悪いというかですね、悪知恵が働くと言ったらいいんでしょうかね。このファラオの命令は即座に実行されました。すると、まあもちろんのことですけど、ね、さらなる重労働を課せられた、強いられたイスラエルの人々はもう本当に苦しくて苦しくて、ファラオに訴え出たんですね。なんとかしてくださいって。しかしファラオは、そもそも荒れ野に行って主に犠牲を捧げてくれなっていうね、モーセとアロンの申し出をね、とんでもない申し出だ、それは怠け心だ、怠け者なんだと決めつけて、このイスラエルの人々の訴えを退けたというのが、まあ、この5章の続くところで書かれてあるんですね。 そのためイスラエルの人々は今度はモーセとアロンに対して抗議をしましたね。ファラオはおっかないですからね。やっぱりファラオがこうダメだって言った時に、今度はファラオにあんなことをさせるきっかけとなったモーセとアロンに対して彼らは文句を言い始めたってことですね。21節です。21節、彼らは二人に抗議した。どうか主があなたたちに現れてお裁きになるように。あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった。我々を殺す剣を彼らの手に渡したのと同じです。一緒に同意してね、始めたはずですけど、状況が悪くなるとすぐに腹を立てる、文句を言い出す、これがイスラエルのための本質なんですね。それにしてもこの時モーセとアロンはどんなにがっかりしたことかと思いますね。特にモーセはこれ40年前と同じようにね、民のために良かれと思ってしたことがかえって同胞の民から嫌われてしまった。理解されず非難の言葉を浴びせられてしまった。やっぱりどんなにがっかりしたか、どんなに傷ついたことかと思います。もしモーセが以前のままの、つまり40年前のモーセのままだったとしたら、彼はこの時間違いなくミディアンの地に帰っていったんじゃないかと思いますね。せっかくイスラエルの人々を解放しようと意を決してきたのに、以前と全く同じように再び自分の同胞から背を向けられてしまった、ね、これはやっぱりショックであるに違いないと思いますね。しかしモーセはもう以前の彼ではありませんでした。荒れ野で40年の訓練を受け、神様との出会いを体験したモーセはもはや以前のモーセではなかった。この時のモーセは自分の思いや自分の計画で立ち上がったんじゃないんですね。生ける神様に出会い、生ける神様からの使命をいただいて、このエジプトに再びやってきた。そして神様は必ずイスラエルの人々を解放するよってね、何度も何度も約束をしてくださった。その約束を信じてきたわけですから、もし事態がうまく進展していないとすれば、それはもう神様の責任だってことですね。そこでモーセは神の御前にひれ伏して神に訴えました。22節と23節、5章の22節見てください。モーセは主のもとに帰って訴えた。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたの御名によって語るためファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのにあなたはご自分の民を全く救い出そうとされません。もし私たちが今していることがね、自分だけの考えで、自分の勝手な考えで計画でやっているんだとしたら、私は以前のモーセと同じように仕事をね、ほっぽり出して逃げてしまうということもあるかもしれない。しかしもし今していることが神様からのものである、神の御心であるとすれば、私たちはこの時のモーセと同じように神のもとに帰って訴えることができる。本当に神様から与えられた使命ならば、私たちは逃げ出すことはありませんし、いや逃げ出しちゃいけないってことですね。そこに留まり続ける。たとえ事態が好転していないような状況でも、神様に向かって私たちは訴えていいのだということ、このモーセの姿からしっかり確認したいと思うんですね。私たちが今神様の仕事をしているにもかかわらず、事態がこう悪化しているとしても、私たちは周りから聞こえてくるサタンの声を恐れたり、あるいはミディアンの地にね、帰って行ってしまったり、元の木阿弥になってしまうようなことがないように心しておきたいと思うんですね。大切なことはこのモーセのように神様のもとに帰るということ。そして神様に現在の状態をありのままに訴えて、神からの励ましの言葉を聞くということ、そのことがとても大切なことですね。目に見えることだけで、ああもうダメだっつってね、慌てふためくんじゃなくて、神の前に帰ってひれ伏して神様に訴え出るということ、神様に信頼してこうやって聞き従ってやってきたのです。でも今のこの状態はこういう状況です、どうしたらいいんでしょうか、御心をお示しください、助けてくださいと、私たちは神様の前に強く訴えるっていうね、これ一つの大切な信仰のあり方ですよね。そして神様はそのように神の前に立ち返って 祈り求め訴えるものに対して必ず答えてください。この時も神様は悩み苦しみ心を裸にして神の前に訴えるモーセに対して再び励ましの言葉を与えて勇気づけてくださいました。続く6章はそのモーセの訴え祈りに対する神様からの力強い励ましの言葉によって始まっているんですね。6章の1節を見てみたいと思います。6章1節、主はモーセに言われた。今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によってついに彼らを国から追い出すようになる。ここで神様は以前にもモーセに与えたこのエジプト脱出の約束を繰り返されています。しかもね、私の強い手によって、私の強い手によってって繰り返されてますね。私の強い手によって、私が共にいてくだ、いるんだから、ね、あなたの力、あなたの知恵、あなたの努力じゃないんだよ、私の強い手によってだよ。そのことを神様はモーセにはっきり教える。そして以前に約束したその約束は、契約は今も変わってないんだよ。目に見えるところは悪い状況になってるかもしれないけど、私は必ず約束したことを果たすよ、実現するよとモーセに再度、再確認させてくださったってことですね。そしてこの約束は出エジプト記もう少し先読むと12章で文字通り実現されるんですね。後で学びたいと思いますけどね。しかも神様はさらにモーセに励ましの言葉をさらにくださいました。6章の2節から8節まで、6章2節から読みます。神はモーセに仰せになった。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかった。私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。私はまたエジプト人の奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はエジプトの重労働の下からあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓った土地にあなたたちを導き入れ、その地をあなたたちの所有として与える。私は主である。ここでは神様はまずご自分がどういうお方かということを知らし、その上でこれからどんなことをあなた方になす、なそうとしているかっていうね、これから起こることを語ってますね。しかも何度も何度も私は私はと言ってますし、この励ましの言葉、約束の言葉を一番初めに私は主であるといい、真ん中でも私は主であるといい、そして一番最後にも私は主であるって、これ3回も繰り返してるんですね。私は主だよ、私は主だよ、私は主であるよって。つまり私は人間じゃないんだ、人間ならばそんな途方もないことできっこないですと考えても不思議がない、モーセが恐れても仕方ない。でも私は人ではない、人を作った主なのだ、神なのだ。このことをモーセに向かってこの文章の中で3度も繰り返して、そんなこと言われなくて分かってますよってここにいる皆さんみんな思ってると思うんですね。でも私たちは知識としてそれを知っているということと、実存的にと言ったらいいんでしょうかね、実質的にと言ったらいいんでしょうかね、本当のこととして力ある神が私と共に、私たちと共にいてくださる、そういうこととして知っているかどうかって別のことですね。聖書にはこう書いてあるって知識持ってる人はたくさんいるかもしれない、でもそれを本当のこととして受け止めて生きるかどうか、信仰ってそこです。キリスト教で何が一番大切か、知識がたくさんあることじゃないのです。神に向かってどういう関わりの中に自分がいるか、それが何といっても大切なんですね。それが原点です。そういう意味でモーセは 知識はいっぱい持っていたはずですが、現実の目に見える問題が困難になってきているときにですね、神様改めて私は主なのだ、私は主なのだ、主として私を受け止めよう、信じなさいってモーセに語ってるってことですよね。信仰はそれなんです。知識、単なる知識じゃないんで、知識も必要ですけど、単なる知識ではない。それを事実として真実なものとして受け止めるあり方、姿勢、それが信仰ですね。そういう点でクリスチャンも下手すると頭でっかちになってしまう危険がいくらでもあります。ああ知ってますって。だから何の感動もないんですね。新鮮味もないんです。聖書を読みたいとも思わない、知ってるからでも本当は知らないし、深い真理を私たちはもっともっと知る必要があって、しかもそれを真理として受け止める必要がある。これとても重要なことだと思うんですね。神様はこの2節から8節の中で、特に6節以降でね、モーセに向かってこれからイスラエルに対してなそうとしている出来事を語ってるんですが、この出来事には7つの部分があるって言われてるんですね。まず第一に、それは神様は彼らを、イスラエルの人々をエジプトの牢役から導き出しっていうことですね。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出すっていうこと。二つ目は、奴隷の身分から彼らを救い出すっていうことですね。救い出す。三つ目は、腕を伸ばして大いなる審判によって彼らをあがなうってことですから、導き出し、救い出し、あがない出すってことですね。第四に、彼らを神の民としてください、ね、神の民としてください。そして第五に、これは裏返しですが、神様は彼らの神となってください、ね、神が私たちの神となってください。私たちは神の民とされるってことですね。そして第六に、神様は彼らの先祖に誓った土地、そのカナンの土地に彼らを導き入れてくださる。そして第7、最後に、その地を彼らの所有として与えてください。こういう動詞を7つ考えてみても、これ素晴らしいことで、導き出し、救い出し、贖い出し、ね、神様ってお方は高いところで鎮座ましてね、何もしないでいる神じゃないんです。私たちのこの地上に降りてくださ、来てくださって、私たちを窮状から救い出す、私たちを苦しみの中から導き出し、贖い出し、救い出してくださる。そして約束の土地を与えて永遠の祝福の中に生かしてくださる、そういう方だ。そういう意味では、この時モーセにこう語られた約束は、私たちクリスチャンに、イエス・キリストを信ずるクリスチャンに与えられている約束でもあると言っていいでしょうね。私たちはイエス・キリストを信じることによって、罪とサタンの束縛のもとから導き出されました。そうですね。そしてそこから救い出された。神様は私たちを十字架によって贖い出してくださった。さらに神は私たちを神の民としてくださり、神は私の神となってくださり、そして永遠の神の国という、その祝福を私たち、その祝福の中に入れてくださって、その祝福を永遠に私たちのものとしてくださるっていうね。ここで言われているエジプトから脱出して約束の地に至るこのプロセスは、イエス・キリストを信じてこの世の罪の状態から解放されて永遠の天の御国に向かっていくという、そのクリスチャンの教会に与えられている祝福とオーバーラップしているということですね。指し示しているということですね。神様はこのように私たちに励ましの言葉を与えてくださいます。約束をくださいます。これはクリスチャンに与えられている祝福であって、ある意味特権と言ってもいいと思いますね。今私たちも、もしかしたら仕事のこと、学校のこと、家族のこと、あるいは健康のこと、いろんなことで問題を抱えているかもしれない。神様の前に問題をさらけ出して祈ることができる、訴えることができるということですね。それが信仰というものです。その信仰を使わないで、ただ知ってますで終わったとしたら、せっかく神様が命までかけて与えてくださった救いと祝福をこう脇に置きながら何もしないで、ああどうやったら神様助けてくれるのかなってね、何の用いることもなく過ごしてしまうことと同じだっていうことですね。神の前に立ち返り、神に訴 訴えていくときに神は必ず答えてください。神様は必ず折にかなう助けと答えをはっきりとお与えくださって私たちをもう一度強めてくださるに違いないということですね。さて、このように神様の言葉によって励まされたモーセとアロンですが、じゃあ一体これからどうしたんだろうか。彼らは早速イスラエルの人々のもとに行って神様からいただいたこの励ましの言葉、神様はこうおっしゃってるよってことを語ったんですね。ところがイスラエルの人々は厳しい重労働のために意欲を失っていて、このモーセとアロンの言うことを全く聞き入れようとしなかった。6章の9節から13節、皆さん見てください。6章9節。モーセはその通りイスラエルの人々に語ったが、彼らは厳しい重労働のため意欲を失って、モーセの言うことを聞こうとはしなかった。主はモーセに仰せになった。エジプトの王ファラオのもとに行って、イスラエルの人々を国から去らせるように説得しなさい。モーセは主に訴えた。ご覧の通り、イスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。主はモーセとアロンに語って、イスラエルの人々とエジプトの王ファラオに関わる命令を与えられた。それはイスラエルの人々をエジプトの国から導き出せというものであった。神様からの励ましの言葉をいただいたモーセだったんですが、再びイスラエルの民から拒絶されちゃった、ね。まあ、がっかりしてね、そんな意欲も湧かなかったと思うんですけども、モーセはおそらくがっかりして神様の命令に従う意欲を失ってしまったんだろうと思いますね。彼言ってますね、ご覧の通りイスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。唇にかすれないってね、ちょっと不思議な表現ですけど、まあこれは要するに口下手だってことですよね。以前モーセの息子をかつれ施したっていう出来事がありましたよね。まあ、あのこととダブらせてこういう表現を使ってるんだろうと言われてますが、まあそれはともかくとして、モーセはこの時再び自信を失いかけていた。え、だってモーセは神様の励ましの言葉を受けたはずじゃないって。でもね、励まされてもう一回民のところに行ってまた拒絶されちゃったら、またがっかりしたってことですよね。でもこれは私たちも皆さん怒り合いますよね。一回神様からの声を聞いたらそれで全てがうまくいくかって、もう二度とがっかりしないかって、現実の私たちはそうじゃないですね。もちろん一発で変わるってこともありえますよ。でも実際の私たちは何度も何度も嫌なことにぶつかったり、困ったことにぶつかったりすると嫌気がさしたり、がっかりしたり、不平不満を言ったり、まあ信仰なんか持ってたってしょうがないんじゃないかってね、そこまで思っちゃったりって繰り返すんだろうと思います。現実の私たちは、モーセでさえもそうであったとするならば、私たちはなおさら現実の困難の前に何度もがっかりしたり、嫌気がさしたり、失望に陥ることがあるとしても不思議はない。じゃあ一体そういう私たちにとって皆さん何が必要なんでしょう。答えは簡単です。神の御言葉を聞き続けるということです。神様の御言葉を聞き続けることです。一回聞いたら終わりじゃないんです。聞き続ける姿勢が必要。それはもう毎日のことと言っていいでしょうね。毎日のディボーションと言いますけども、主の前にひれ伏して御言葉を読み、神と交わり、まあ、祈るということですね。そういう神様との実質的な個人的な礼拝としてのディボーションというものを何より大切にしているかどうかです。それは神の声を今日も聞きたい、あなたを知りたい、もっとあなたを知りたい、あなたの御声を聞きたいっていう、そういう思いがあって初めてできることでしょうね。毎日皆さん祈ってらっしゃいますか。それは義務という意味で言ってるんじゃないんです。あなたは毎日神様を必要としてますかってことです。実質的に本気で、私が一日祈らないとしたら本当は神様をそんなに必要としていないっていうことの表れなんです。そうですよね。どうしても必要なものは、例えば病気で薬が必要という時に飲みますよね、必死に治りたいから。神様っていうお方もそういうことですね。私たちにとって本当に親しいお方、必要なお方、実質的なお方、しかも問題を解決する知恵と力のあるお方として聖書が語っているように、教えているように、私たちが真実にそれを受け止めて 真実として真理として受け止めて生きているかどうかっていうことですね。私たちはもっともっと祈ることを学ぶ必要があるのではないでしょうか。もっともっと御言葉を深く理解する、小難しく神学的にというよりもね、本当に実質的な学びとしてコツコツと御言葉を学び続け、その中に隠されている神様の素晴らしい真理を、力強い真理を知りたいと思うこと、それがとても必要なことなんだろうと思いますね。神様はこのモーセに対して、がっかりしかけたまたモーセに対してですね、励ましの言葉をかけ続けてくださいました。7章の1節から7節、7章1節、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオに対しては神の代わりとし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。私が命じるすべてのことをあなたが語れば、あなたの兄アロンがイスラエルの人々を国から去らせるようファラオに語るであろう。しかし私はファラオの心を固くなにするので、私がエジプトの国で印や奇跡を繰り返したとしても、ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。私はエジプトに手を下し、大いなる審判によって私の部隊、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出す。私がエジプトに対して手を伸ばし、イスラエルの人々をその中から導き出すとき、エジプト人は私が主であることを知るようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。ファラオに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。神様はこのように再び自信を失いかけたモーセに繰り返し繰り返し語りかけてくださいました、しかしそれは裏を返すと、反対側から見ればモーセが神の御前に祈り続け、訴え続け、神様の御言葉を聞く姿勢を持ち続けたということでもあるわけですね。神様はどんなに語っても知るかってやったら聞こえないですよね。モーセもまたがっかりする中にも神様のもとに帰ってひれ伏して、神様どうぞ御言葉をください、あなたの御心を教えてくださいと求め続けた。だから神様は喜んでモーセに語り続けてくださったということですね。神様は困難の中で悩み苦しみ祈る私たちの声に耳を傾けて必ず語ってくださる。皆さん、その声を聞きたいと思いませんか？その声を毎日聞いて歩みたいと思いませんか？それがキリスト教信仰です。何か道徳的に正しい教えをここで聞いてね、正しく生きるっていう、そういうそれじゃないですね。キリスト教信仰っていうのは、その生ける誠の神と交わり、神と共に日々を生きる、人生を生きる、永遠の希望を持って、それ実質的な神との関わりなんです、交わりなのです。そういう交わりをしっかり私たちは受け止めて、深めて、確信を持っていきたいというふうに思いますね。こうしてモーセとアロンはなんとかがっかりしながらも神様に励まされて、力づけられて、御言葉をいただいてね、再びファラオのもとに、交渉しに出かけていきました。でもこの時モーセは、さっき書いてましたね、80歳、お兄さんのアロンに至っては83歳、大変な老年ですよね。当時 今以上にそうですよね。たとえ何歳であっても、もちろん若くても、また年老いていても、私は神様の御声に耳を傾ける姿勢、あるいは神の御心に聞き従う心というものを決して失ってはならない。それを失うときに、私やっぱりこの世の声にすぐに振り回されてがっかりくるんです。これは戦いです。でも私たちの力と知恵で戦う戦いじゃなくて、私は神の御前にひれ伏して神により頼む戦いです。ここがコツですね。神様にのみより頼む、その姿勢をはっきり持っていくときに、間違いなく神様は励ましの言葉を与え、導きの声を聞かせ、そして力強い神の奇跡の御業を皆さんの生活、人生、家庭の中にも行ってください。その神様を皆さんしっかりと掴んでいきたいと思いますね。先週も メッセージの中で紹介した F.B. マイヤーという神学者の言葉を読ませていただいて終わりたいと思うんですが、この箇所についてこのマイヤーという神学者はこんな言葉を書いてるんですね。これは私たちの誰もが学ぶべき学科である。神は私たちをよみがえらせる前にまず死の中に連れて行かれる。見出しの前に空になる状態が来る。神が私たちのうちに技を始められる前に、私たちは自分自身の終点、終わりの点ですね、につかなければならない。しかし神の設定される出発点はなんと素晴らしいものだろうか。神様の励ましの言葉がモーセの耳に響いたとき、彼は同胞の避けるような目つきと苦々しい言葉を忘れ、ゆったりとした期待に包まれる新しい世界へと飛び込んでいったに違いない。解放は間違いなく来る。そしてモーセはそれは彼の成し得るどのようなことにも関わりがなく、私はあってあるものと呼ばれた神によってのみ可能であることを学び取ったのである。私たちもさまざまな困難苦難の中にモーセと同じように神様を知るということを学び続けていきたいと思います。一言祈ります。